じゃあ、まあ、皆さんにお話をお伺いするときはですね、まあ、幼少時代の子供時代の思い出ですとか、お父様お母様がどんな仕事をしてらしたですとか、そういったあたりから教えてくださいということをお願いしてるんですけども、
私はね、父、家のお家にいたのがおじいさんおばあさん、父方のですね、
はい、
で父に母に兄に私妹、そういう構成です、
はい、
ね。それで当時私は5歳でした、
はい、
で、おじいさんおばあさんは、まあ、引退されて、 今で言う引退ですよね、
はいはい、
で父は当時おじいさんが精神工場をしておられたんです、
はい、
精神針ですね、
針ですか、
それをインドネシアの方へ多分輸出しておられたんだと思うんですけど、
はい、
そういう工場でしたね、そしてもちろん父だけじゃなくて父の兄弟もいましたので、そう、はい、そう一緒にしておられたと思うんです。そしてお家は本当に大きなお家でした。2階建てで日本間がたくさんあって2階がありまして、そしてまた離れがあって、その離れの向こうが工場だったんですね、で私たちはその離れの方に住んでて、当日8月6日8時15分ですね、いつもなら私はもう起きてご飯食べて表の方で遊んでるんですけど、その日に限ってお腹が痛い言いまして、まだベッドの中にいたんです。それでまあやけどしなかったんですけど、
なるほどね、
2階が落ちてきて、私で身動きできなくって、でもおじいさんが助けに来てくださって、
はい、
引っ張り出してもらって、そしておじいさんの言われる通り、多分もう言い合わせてあったんだと思います、こういう時はどこどこ行きなさいって、
はい、
祇園っていうところですけど、それが何マイル離れたのか、それを私はよくわかんないんですけど、2マイルぐらい離れてるかな、
2
マイルはよくわからないんですね、祇園っていう、三笹から祇園です、
はい、
そこへ逃げてみんな行きなさいっていうことで、まず私は母と私とそして妹2歳母がおんぶして、
はい、
そしてママはもう臨月で、だから3人でね、畑を通って田んぼを通って逃げていったのを覚えてます。そして足に履物がないんですよね、でもう途中ガラスとか色 あったのも小走りで走って、そして田んぼに入って誰かの下駄、大人の下駄があったのを突っかけて、私はね、それで走ったのを覚えてるんですけど、また田んぼでそれがなくなっちゃって、はい、その途中で家を出て間もなくして、本当に何が何だかわからないんですけども、みんなもう本当半分服がもう取れてて、水をくれって言うんだけど、うずうずうに聞こえるんですよね、うずうずうって、それがもう、それは私今でもこう耳に残ってるんですよね。でとにかくそういう風な風景をいろんな人を見て、そこにたどり着いた時も力尽きて、私はもう寝込んだんですね、
はいはい、
そしたらもう起きることができないんです。肩を打ってたのね、肩を打って、こう心を打ってて、
はい、
起きれなくって、そこのお百姓さんのお家でしたね、
はい、
が泊まってくださったのがすごくみずみずしくって、それが美味しかったのを覚えてますけども、そしてしばらくしますと兄は 小学1年生だから学校行ってまして、
はい、
でやはり兄の、私は兄のその時の話は覚えてるんです。兄が学校行ってまして、やはり学校が崩れて、
はい、
そしたらよそのお母さんが自分の息子の名前を呼ばれて、自分が返事したって言うんです。
あ、
兄が、
ええ、
そしたらお母さんがそこを河原とか何かね、どけてね、うん、兄を助けてくださって、で兄もここ、私もここを切ってますけどね、
はい、
ここ、
はい、
ここちょっと私の傷は、まあ、小さいんですけど、
ええ、
兄の傷は大きいんですよね、
ええ、
ここを切って、
ええ、
で一応お家に帰ったら、おじいさんが、まあ、最後まで家を見届けて来られたんですけど、おじいさんが待っておられて、でここ包帯ってないので、昔ののれんみたいなのがありますね、なんていうの、こんなにしてパラッと出るように、その硬、まあ、い切れをこうちぎって、
はい、
それをここに巻いて、
はい、
だけど兄の真っ白いシャツが真っ赤に染まって、田んぼの中歩いてくる姿も覚えてるんです、私、兄が。そう真っ赤なシャツ着て、あーお兄ちゃんだってね、もう大喜びで、兄が、私そこ行ったことないんですよね、それなのにどうして来たか、それが不思議でわからないの、いまだに。でそこに兄も来たんです。で今度は父の、まずおばあさんは一番に、何も持たずに一番にそこに逃げていかれたの、
はいはい、
おばあさんね、だから、まあ、おじいさん知っておられたんでしょうね。でおじいさんはまだお家に残られて、今度は父の帰るの待たれたわけね。でもうみんなここへ来てるいうんで、父がまあ最後だったんですけど、父もラッキーなことに自転車で市役所の方へ、町の落ちた近くなんですよね、市役所が、
はいはい、
そこに向かって行ってたのに、ハンコを忘れた、お忘れたので、また下の方、家に向かって帰ってこられた。それで中心地から離れたために助かったっていう、そういうラッキーなんですね。で父もまあ一旦お家に帰って、私たちがもう逃げてるっていうので、そこへ父も来ました。
はいはい、
それでまあおじいさん以外はみんな集まったわけなんですね。
じゃあお母様もその
時は、私お母さん母と一緒に手をつないでもらって、一緒にまず、はい、そこへもう行ったんですね。
はいはい。
で2、3人元が一番ラッキーですよね、おんぶされていったので、そうか、母の話に戻りますと、もうだから母も怪我をしてるのに、どうしてあれを歩いていったか、あれも不思議なんですけども、母はちょうどお掃除をしてまして、
はい、
大きな部屋ですから、この一部屋の、まあ、ここに畑をかけてたら、こっちからこっちの壁に突き当たって、
はい、
爆風っていうんですよね、爆風に飛ばされて、
爆心地からどれぐらい、
2キロ、
2キロですか、
はいはい、
ね、
飛ばされて、こっちの壁からこっちの壁飛んだって、その時に当時の壁の中に竹が入ってるんだそうですね、竹が、その竹がここスッと挟っちゃって、だからそれもまあ、あと聞いたことを覚えてるんですね、でその傷が何日して治ったかはそんなに覚えてないんですよ、
はい、
でそしてその百姓さん の知人宅へみんな集まって、 お父さんまでね、まず分かるんです。で今度おじいさんは最後に家に順々にこう火がついて、
はい、
火事になってきて、はい、火がついて見届けて来られたんです、最後に。
じゃあもうその
夕方ぐらいです、ね、
家はもう火事に、
もう全然ないんです。大きなお家でしたけどないんですよ。でその後ね、いつ仮のバラックって私たちは聞いてますよね、
はいはい、
バラックを建てて、いつそれを建てて住んだってか、いつっていうことが私にはわからないんですよね。
そうですね。
そしておじいさんが 私たちを迎えに来てくださったいうのも1週間してなのか3日目なのか、それを覚えてないんです。あの八大車ってご存知ですか、こう離せばポンと後ろにあのこう来るよね、ここにこうお車が2つついてて、ここのところであのこう抱えてそしてこう引く分です。
だから第八車ですか、
第八車っていうんですかな、大きい車が真ん中にあって、そして、まあ、いろんな荷物を乗せたり人が乗ったりして、それをおじいさん一人がこうして、あのあ二歩淵崎っていうところまで歩いていったんです。
ああ二歩ですか、
二歩、はい、肘山を越えて二歩淵崎の方へ、そこが母の里なんです。
なるほど、
そこへおじいさんが迎えに来てくださって、そしてあ私たち親子、私はあやはりあのちょこんと後ろの方に座って、
はい、
覚えそれ覚えてる、箱島とかそういうところを通って行ったのを覚えてるんで、ずっととにかく歩いて、はいはい、何時間かかったかそんなこと覚えてないんですね、
はいはい、
でみんなで行って、で母はそこで8月28日にお産したんです。
ああそうですか、
はいはい、だからあそこで妹が生まれて、でそこでまた何日いたかってことを覚えてないんですよね。で、まあ何ヶ月お世話になったのかね、ああいうことを聞いておけばよかったのに、行った後のまあ祭りなんで誰も おられないので、もうね漁師もいないしわからないんですけども、そして父があの焼け跡に帰ってね、バラックのようなのを、まあ、建てて、そこであのしたこともないけど百姓始めたんですね、
はいはいはい、
あのお芋とかそんなものを植えたの、植えてね、あの後ではトウモロコシとかしばらく何もできないので、そういうことをして私たちあの育ててくれたのを覚えてます、
ね、はい、じゃあ戦前はちょっと時間が戻りますけれども、うん、お父様はそのおじい様がしてらした製糸工場で働いてらしたんですか。
そうです ね、
なるほどね。
だけどね、あの私があの物心ついた頃にはね、父はねあの焼き麩ってございますよね。
焼き麩ですか。
焼き麩、
はい、
あのお味噌汁の中入れ
る、
それをねあの自分一人で始めて、それをしてましたね、焼き麩、私たちがずっと大きくなるまでに、でその製糸工場は何年か弟たちに任せて、そしていつか何年ぐらいだったかな、それもうクローズしました、やめましたね。
あそうですか、じゃあすいません、またあの、少しあの、まあ、戦争中の話に戻るんですけれども、
うん
うんうん、じゃあお生まれはじゃあ広島市になるんですか。
私は広島です。
広島ですか、
はいはい、
そうですか、
広島市で生まれてずっと広島です。
でそれであの、うん、よくその広島はそのハワイですとか、うん、アメリカの本土の方にたくさん移民の方が行かれて、まあ、出稼ぎの方もおられたし、永住の方もおられたし、
父方の方は全然ね、誰もあの移民でハワイとかアメリカに行った人なんですけど、
はい、
母の方が、
はい、
母方 の、 あの父ですね、母の父母両親がハワイ島で、あのやはりサトウキビとかいろいろしてあのおられたんです。そして上の一人二人三人、母は5人兄弟なんですね、上の3人はハワイ生まれ、
あ
だから私のおじおば、はい、ちょっとこの
海でおじあの
これがね母の5人兄弟ですね、
はいはいはい、
1、2、3番まで3人までハワイ生まれ、
あ、
うん、そして母が、私がメイディンハワイって言うんですよ、っていうのがママが8ヶ月お腹の中にいて8ヶ月の時に おばあさんが日本へ帰られたわけ。
帰ってこられ
て、おじいちゃんだけが、あの母のお父さんだけがここに残られて、
なるほど、
15、6年この、 あの長男男の子、
はい、
呼び寄せバックして、
はいはいはい、
そしてこのアンコウは中学ぐらいまでは日本におられたと思います。
キ
ベニセって言うんですよね。
うん、
そしておじいちゃんがまた あのこの人だけを、あのまた呼び寄せて、アメリカに行かれたわけ。
それは戦後ですか？
戦後。
戦後ですね。
いや、待って、待ってくださいよ。の待ってください。戦前。
戦前。
戦前。
あ、じゃあ、あのこの方は。
あ、そうです。この戦前ですっていうのがね、この方ももう、あの、どういうわけかアメリカへまた住まれてた、結婚して、結婚して、
なるほど、
2世と結婚して、アメリカ、アメリカ、こ の, あの一番長女だけが日本でした、
はいはい、
っていうのが、このおじいはもちろん戦前に あのおじいさんお父さんのところ行って、そしてあのこちらの方と結婚してロスの方で商売しておられたの。
あ、
中尾商店ってね、
はいはい、
商店、あの、あ、写真もありますけども、あの商店をしておられたんですけども、あのパールハーバーがあって、パラの事件から全部、あのみんなほら、あのキャンプ行かなきゃいけなくなって、全部失われたの、全て、お店もみんな、はい、
そういう話多いですね。
そしてあのキャンプに入られて、この家族もキャンプ、
あ、
なんか同じキャンプだったみたいです。
どちらに行かれたんでしょう、ご存知ですか？
ね、ソートレイク、なん、ツールレイク、
ツールレイク、
そういうところがありますか、そんなの聞いたことあります。
なるほどね。
そこで何年か過ごされて、そこで生まれた、あ、ここのボーイさんをここの、あのアンティがあの子守りしたよっていうのを話聞いたことがあります。で、母はあのお母さんの中で8ヶ月の時に日本に帰られて、母は日本で生まれたんですね。
なるほど。
で、これはおじい様がこのお父さんですね、お父さんがずっとハワイで過ごされて、あの多分子供を育てるのにおばあちゃんには仕送りされてたんじゃないかと思うんです、
はいはい、
そして15、6年ぶりに日本に帰られたの、おじいさんが、
はいはい、
もうハワイからね、
あ
の帰られて、そしてこの一番裾のあのボーイが生まれたんです。
あ、
だから母と16年、母と16歳違う。
なるほどね。
おじいさんが日本に帰られて生まれた。
ずいぶん年が離れてらっ
しゃる。そうなんですよ。
そういう感じしますね。
だからね、うん、あの弟って言っても15、6歳違うんですね。だから母は可愛がってましたよ。だからこの人の産んだ長男と同い年。この人の娘の産んだ、
やっぱり5人兄弟ってだいぶ離れてますもんね。
そういうことでね、あのこのおじもまだ生きておられ、もうこのおじだけです生きておられるのが、広島でね。
あ、そうですか、
うん、みんな亡くなって、
うん、寂しいですね。
そうです、一人だけです。
あ、そうですか。
そう、写真を見たら、あのもっとイージーだから、ほらこれはもうちょっと、あ、これが来てた妹なんですよ。
あ、つい最近まで。
当時2歳だって。何も知らないです、原爆のことはね。で、あのこの人、ここへ4年間留学してお世話になってたので、ロスの方でね。
あ、
うん、あれなんですよ。これがあの、そう、おばなんです。このあのアンクルの奥さん。
なるほど ね、
はい、はい、とってもいい人。はい、でこれが母とのお姉さんね。まあ、そういうことなんですよ。
じゃあその、まあ、アメリカないしハワイとずっと、
はい、
あのご縁が深くて、で、あの、まあ、戦争が始まった時にはね、その日本と、自分が今住んでらした、あのひろこさんが今住んでらした日本と、その自分に家族にご縁のあるアメリカが戦争を始めて、そういうことについて まあ、例えば後になってですね、ご両親や兄弟の方で何かそういったことに関する思いみたいなものを話されるっていうことはありました？
いや、あのね、私は母もね、まあ家族がまだお兄さんもお姉さんもみんなアメリカいらっしゃるしね、そして戦争に私たちはもう、ま、負けて本当にどん底に何したんですけど、このアメリカにいらっしゃるおじとおば、
はい、
そしてこの母のお姉さんがとってでもよくしてくださったんですね、アメリカからの仕送りですね、品物の仕送りなんですよね、でね、アメリカってね、すごい国だなとね、母はね、私もそうなんですけど、アメリカ様々でしたね。アメリカって日本が負けましたよね。そしでもすごくアメリカは今でもビッグブラザーって聞くぐらい、
はい、
本当に日本をよくしてくれたように私たち子供の時から伝わってくるわけなんです、私たちにも。
それはやっぱりじゃあ戦後の日本と
アメリカの関係です。
なるほど、ね、戦争中 そのご両親の思いっていうのは、
それはね、
例えばお母様の場合はご兄弟がやっぱりアメリカで
収容所にいられて、
で連絡なんかも途絶えたんじゃないかと思いますけども。
そうですね、まず日本がパールハーバーをね、あんなにしたんですものね、それでもう敵国として扱われてますよね、だからその時の母たちがどういうふうに思ってたか、ただB-29 が飛んできた時なんかもみんなビクビクして防空壕に入る、そういうことしか私たちは覚えてないんですよね。そして電気を消すとかね、そういうことしか私たちは覚えてないんですよ。だけど今の8月6日に原爆落とされてね、で私はね、両親からもアメリカを憎むっていうことはね、全然教わってもいないし、戦争って本当に悪いんですよ。もうするべきじゃないんですよね、戦争ってね、だから誰を憎むっていうことはね、私は未だにちょっとできません。誰のせいにするとか、
ただその原爆が落ちた時はやっぱりご自分もね、そうやって怪我されて、直後はまあ気を失うような形で起きれなくなってらしてっていうことをおっしゃってましたけど、
それとね、私がしばらく何日目ぐらいかな、私何日目だったかそれ覚えてないけど、しばらく髪の毛がすごく抜けたんです。それがもう原爆症。
そうですね、
もうね、朝枕にもういっぱい抜けてるんで、私は髪がね、割とふわふわしてたんですよ、たくさんね、だけどその髪の抜け方ね、が普通じゃないなと思って、そしてある時は真っ赤に鼻血なんですよね、ピロカバーがみんな真っ赤になって染まってたこともあるし、そういう関係かどうか、広島に ABCC ってありますよね、
そうですね、
その ABCC に何年かね、もう中学何年生まで通ったあれがあるんですけど、みんなが後で言うのに、それはね、ギニピーに使われてるのよって言われるようになって、そうか、それじゃあ私も行きたくないや
って。じゃあその時、ABCC も、日本との協力があったとはいえ、アメリカの機関ですよね。
そうです、
ね、そういう中でそのアメリカに対してのイメージというか印象っていうのはどういうふうに、
アメリカに対してのね、 そうですね。私たちはどうもやはりおじおばがアメリカにいるっていうことでね、
うん、
よくしてもらっているので、
うんうん、
そうですね、子供心にイメージ悪いと思いませんでしたね、
うん
うん、これはみんなトップの人たちが戦争をね始めて何した人が本当に責任取るべきだとぐらいしか思いませんでしたね。本当民間人って上の方がされるままになるんだから、いやだけど未だに戦争ってやみませんでしょ世界中ね。だからなんていうのかな、本当に悲しいですよね。それだけは悲しいです。戦争がもう平和がないっていうことが。
じゃあその ABCC でギニアピグに使われるから行かない方がいいよっていう時のアメリカのイメージと、
いや
その
いや誰も行かない方がいいよって誰も言ってないです。まず第一、裸にされるのが恥ずかしいからやめちゃったんです。
ああなるほどね。
もう嫌です。もうそのね、ちっちゃい時はまあいいにしてもね、裸にされるのは嫌だわっていうようにだんだんね、学校に行ってて学校に迎えに来るんですよね、車が。もう嫌だ、行きたくないって自分で決めたわけなんです。
じゃあそれはそのアメリカに対してどうこうっていうよりは
どうこうじゃなくて
もう行きたくないわっていう、そういう気持ちでした。
そうです、
なるほどね。じゃあその、アメリカのおじさんおばさんからですね、その戦後いろいろその仕送りがあったっていうふうにおっしゃいましたけど、
アメリカグッズはね、
どんなグッズを記憶してらっしゃいます
か。服とか、靴はね、例えば私の兄弟が3人4人はそれにこう大体まあ想像してね合うような靴を送ってくださるんですけど、はいはい、私がちょうど多分私が全部履いたような気がします。
あ、そうですか。
そして古くなったら妹にこう
ずっとお下がり
気がしますよ。
で
ね、アメリカってね、なんてこう夢のある国だなとだんだんだんだん思うようになりまして、で私はそうですね、広島女学院行ってたんですけど、高校卒業してする前に、皆さんその当時短大ぐらいでした、私たちの年はね、短大に割とスッと入れるんですけども、中高大だったので、私に留学しないかっていう話が飛び込んできたんですよ。
それは短大でですか、それとも、
いやいやいや、まだ高校に在学中に、それはね個人留学なんですよね、
はいはい、
だから私はその方へ飛び乗ったんです。
あ、そうですか。、はい、それが初めてアメリカに来られたきっかけ。
そうです、はい、
じゃあそれはすいません、何年の生まれでしたっけ。
私は生まれが40年
あれが40年ということは、じゃあその留学に来られたのは何年ですか。
ちょうど私が18歳の終わり頃ですかね。
58年ですか。
50の、待ってくださいよ、1959
年ですか。
ちょうど美智子妃殿下が結婚された年でした。4月にね、それが済んだ頃でしたね、はい。
じゃあそれはやっぱり留学の話が飛び込んできたっていうのは、そのおじさんおばさんのお世話もあったんですか。
いや、それがね、そうだ、これはおじさんおばさんと関係なく、私父の方には誰もいないって言いましたけど、それまで全然音沙汰ないので知らなかったんですけど、それを言ってくださった方は父方のお母さんの妹さんがシアトルにずっとおられて、
はいはい、
そうしてその人たちに子供がおられなくって、その私にとってはおばあさんの妹さんだから、やはりおばさんって呼びましたけどね、もうお年なんですよ、その人たちがお世話している墓 白人なんですよ。白人の、はいはいはい、あの夫婦が、はい、あの日本からあの誰かあのこちらに来たければあのスポンサーになっていいよっておっしゃってくださって、
そのお世話したっていうのはどういう、それは雇用関係、
お世話っていうのはね、あのなんていうの、その白人のあの夫婦ですね、はい、の身の回りの世話ですね。
あ、
あの別屋敷がまたあのその隣にありまして、
はい、
そしてあの1週間に一度のお掃除とか、あれで私のおばは、
はいはい、
あの旦那さんがあの商売しておられたから昼に帰ってこられたらそれのランチの用意とか、そういうことなんですよね。昔はもうそのおじいさんおばあさんももうもちろん引退で、
はい、
おじい、私が知ってる時のおじいさんも80歳ぐらいだったと思うんです、そのおじさんっていうのが、で船があってね、船で私をあの魚釣りに連れてってくれるね、であの貝を掘ったりね、そうだけどね、その1年間だけだったんです、その当時1959、
はいはい、
あの当時あの円も持ち出すことができなく
て、あ
でね、なんていうのかな、とにかくそのまず最初の1年間すっごくホームシックになったんです、私。
あ、やっぱりそうですか。
まず英語だけ習おうって、
はい、
あの近くのね、編入したんです。もう私ハイスクールカンプリにフィニッシュして行ったんですよね、
はいはい、
だけど英語を習うためにその近くにあるハイスクールにまず入って、
はいはいはい、
英語とね何を習わないといけないか言ったら、あの数学とか習わなくてもいいんです、英語とヒストリー、
うん、
あとはもう何でもいいんです、遊びの音楽とかね、
うん、
他のこと、
うん、
だからその英語とそのヒストリーと音楽とあの PE とかそういう楽なものを取って、だけどその1年間、本当これはもうこれ入らない方がいいんですけど、
あのカットできますよ、
できます、
ええ、
あの おじいさんおばあさんっていうのがね、子供のない人なんです、
はいはい、
明治頭で、
はい、
もう私をどこにも出さないの、まあ、なんでこんなとこ行けたのか
あ、じゃあ本当に外に出て友達と、まあ、時間を過ごしたりっていうこともできない、
いやいやもうね、とにかくね、あの悪いことをね、アメリカの悪いことを習うとかは、そういうとこ夜何かフットボールがありたらそういうとこよ、なのかいかんでもいいとか、
なるほど、ね、
そういう感じなんで、私何しに来たんだろう、何も習えないわと思って、とにかくね1年間いてまあいいわ、あのその代わりあの神、その神もって言うんですけど、そのおじいさんおばあさんのお友達がシアトルから来てね、
はいはい、
あの知り合いになったんです、
はいはい、ま
あ、だからそれはもうとても良かったですね、
はい、
ではあの私はね1年経った時にね、その夏はストロベリー取ってね、あのずっと あるお百姓さん日本人の、
はいはい、
そこで雇ってもらって、
あ
そういう経験をしてね、あのいちご取りをここでスタートしたらもうずっともう何時間もかかるような長さをずっとかごんでストロベリーをピックしたりしなきゃいけない、そういうことを夏にさせてもらって、そしてお小遣いもらって、であのおばあさんには私1年お世話になりましたけど、ありがとうございました、いい勉強になりましたってね、
はいはい、
もう帰る支度してたの私は、
はいはい、
で来る時は飛行機だったけど、帰る時はあの最後の氷川丸ってね、あの船があって、あ今横浜にあのありますけど、最後の航海で帰ったんです、
はい、
1960に、
あ、
だからもうそれがね、あの私にとってアメリカの生活の第一歩でいいことと悪いこととあったんですけども、私帰って3ヶ月目にスポンサーになってくださったミセスが亡くなったの、
あ
ミスターだけ残っちゃった、そしてまたその3ヶ月にそのおばさんが亡くなったの、
あ
女同士が亡くなっちゃって、男同士になっちゃって、
はいはい、
でその間ね、私すごくもうご飯も喉と通らないくらい悲しかったんです。どうね、悲しかった。で私はね、その当時モヤモヤしててね、私今なんだか日本が狭く感じるわって思うようになってね、私またアメリカ行きたい、で今度は新しいスポンサー探さなきゃって言うんで、はいはい、そしてその時にあの知り合ったあのおじいさんおばあさんのお友達の息子さん、
はい、
その人がスポンサーになってくださって、
なるほど、
その人たちがじゃあ自分の名もあの来るから呼ぶからっておっしゃって、だから一人二人のスポンサーになってくださって、
ちょっと待ってください、その方はじゃあ
アメリカ生まれ
日系の2世
の2世、ね、はい、日系の、そうおじいさんおばあさんのお友達の息子さんだからホテル経営だったんですよ、ホテル経営、
ね、
はい、でその方にあのなんだかね日本がね狭く感じてね、あもちろんもうあの前のスポンサーには頼めないっていうのがもう男同士になっちゃって、いくら年寄りでも私行きたくないから、ね、あのその人ああラッキーで、あの縁ですよね、やっぱりこうその時に知り合ってなかったらスポンサーになってくださらないけど、
うん、
スポンサーになってくださって行ったわけなんですね、
なるほどね。
でもその2回目の飛べる時に、はい、これ入れないでくださいよ、
あのじゃあまた後で教えてくださいね、どこをカットすればいいか。
今の主人が日本に来たんです。
あ、じゃあ行き違いだったんですか。
いやいや日本に、私がまだその間いる間に、2度目に行く間に1年ぐらい日本にいましたから、
はいはい、
1年かな2年ぐらい日本にいましたから、その間この話もねあれなんですよ、今の主人はあの今の主人はこのアンクルの奥さん、アンクルの奥さん、アンコの奥さん、
はい、
一番下の弟さんなんです。
ああ、なるほどね。
でずっとハワイで生まれてハワイで育ってる、
はいはい、
でその息子っていうのがこの弟さんっていうのがね、
はい、
あの初めて日本へ、
はい、
あのトゥアグループでトゥアしてらっしゃるわけ、
はいはいはい、
うん、その間京都で綿林いうタグを、不思議なんですよこのおばが見られたの。
はあ、ちょっと待ってください、そのこのかこの五人兄弟はお父様の側のお母様の側ですよね、すいません、
はいはい、でこの長男、
はい、
この長男のお嫁さんがハワイ生まれ、
はいはい、
それがこの方、
はいはいはい、ね、
でこの人の弟さんももちろん
ハワイ生まれ、ハワイ育ち、うん、ね、でその方が
長女です、これがで、
はいはいはい、
一番下、
はいはい、
ね、そしてあのその一番弟さんが最初にもうあの仕事しておられて、あの当時市役所で初めて日本行きたい言うんで日本を回られておられた時、
はいはい、
京都 の, あのホテルの玄関先にバッグがたくさんこう置いてあって、
はいはい、
ふとこ の, こ の, あの母の上のお姉さ ん,
お姉さんが
これもアメリカ住んどってんですよね、
はいはいはい、
で里帰りしておられて、
あ、たまたまじゃあ日本でおられたんですね、
同じ旅館で、綿林悟っていうのを見たって、
はい、
でもちろんあのお姉さんのこのお姉さんのお里は綿林だから、
はいはいはい、
で弟さんが来てるい の, あのこのおばさんは知っておられたんですよね、
はいはいはい、
で綿林悟りの偶然見たのよって、だからうちの母がね、あのあまり兄弟のこと知らないんですけど、
はい、
じゃあお姉さんの弟さんならね、あの広島に来られるから、広島にが親戚だから、広島があのしあのこのお母さんのこのお母さんのお母さん、綿林家のお父さんお母さんは広島なんですよ、
はいはいはい、
みんな広島へ来られるから、
はい、
その時にじゃあうちにね案内 しなきゃいけないってうちの母の考えで、で私がもちろん長女ですしまだ日本にいたから、
はい、
やはり あのお昼に近くなったからお昼の接待したんですよね、でその時に私はもう2度目にシアトルに行くことが決まってらした、そしたらその今の私の主人がね、あのその当時はみんなオイルチェあの継ぐのにハワイ島に立ち寄ってたんです、
はいはい、
シアトル行くにもね、でハワイ前あの行ったことあるって私言ったの。でもその時はもう 2,3 時間いてまだまっすぐね、いやあのサンフランシスコまた泊まったかしらで、まあ、行ったんですね。で今度もまたハワイ通っていくって言ったら、
はいはい、
あのハワイ見たことありますかって言っていいえって言ったら、じゃあ 2,3 日ねあのご案内するからいらっしゃいって、
ああいいですね。
それが縁なんです。
あ
で私はあの主人のあのお母さんもねおられるし、お姉さんもおられる、
はいはい、
そしてここへ泊まった時にあの2日か3日泊めてもらったのを覚えてる、はい、そしたらお姉さん2人、お姉さんがねまだこのこのアンティのまだ妹さんが3人おられて、
はいはい、
2人がここにおられるわけ、
はい、
そのお姉さんたちがピクニックしてくださったの。
あ
ピクニックしてくださったり、うちの今の主人が島回りをしたり、で
それはハワイではやっぱりオアフ
ゴーです、
ホノルルだったんですか。
でそしてね、そのあのお母さんがその当時70歳ぐらいだったかな、
この
子が、
はい、
すごくまあ老けて11人子供産んでおられる、
はいはい、
でこのこれが一番長女でうちの主人が一番下、
あ
11番目、お母さんもあのなんていうのかな、うちの主人がすごくね親孝行なんですよね、
はいはい、
どこへ私を連れていくにもお母さん連れていく、
あいいですね。
例えばあの時ちょうどフェアがあったと思うんで、50ステートフェアね、そういうとこも行ったし、あの今でいう一流のレストランも連れてってくれましたけど、
うん、
お母さんも連れていくの、
うん、
本当若い人はもう2人だけ若い人で行くでしょ。
あんまりいいですね。でもないんですね。
No, 行くでしょ、いや私は そこにあの人見たわけ、
あ
お母さんを連れていくっていう人、
うん、
親孝行な人、
親孝行な方だなと
だと思ったのが、
うん、
あの私は OK した、結婚するの OK した鍵なんですよ、
ね
ね、
じゃあでもその時は
あまり付き合わないのに、
で
その時は3日ぐらいお世話になって、バイバイして私はロスに飛んだんです、
はいはい、
っていうのがロスにこのおじとこのおばがいて、
はいはい、
私のさっき言った妹が4年間世話になったから妹がいるんです。ちょっとごめんなさい、
はいはい、いいですよ。
何でもないですいやだからね、あのとにかくね不思議なことばっかりなんです。だからなんでこの主人と結ばれたかって言ったら、やはり見えない糸がもうあったっていうわけですね。まあ妹がだからロスにまだいましたので、
はい、
ロスに向けて行って、ロスでもまた 2,3 日行って、
はい、
そしてシアトル行ったんです私は、
はいはいはい、
でここを飛び立った時にね、まあ、もちろんレイを初めてもらって、レイっていうのを最初かけてもらってね、いいなと思ってね、まあ、それを持ってアンティのところ行って、高校でいろんなところ連れてってもらったのよって話して、アンティはまあうちの主人が弟だからね、
うんうん、
でアンクルは私の母のお兄さんだからね、
すごくね、
I feel close と、で私はシアトルに行ったんです、でシアトルでそうですね、手紙が来ました。何通かその手紙の最初の通、いまだに持ってるんですけど1通目か2通目だったかな、その今いないプロポーズした書いてきたんですね、で私はねすぐ返事しないんですよね。うちの母がまず私がシアトル行く言う時 どこの誰とね、あんたも結婚するかわからないし、まあどこの馬の骨とも、わからんような人とね、一緒にならんようにとかいうようなことを心配してましたよね、母は。だけど、うちの今の主人は、もううちに行っておじいさんにも会ってる、両親にも会ってる、
んですよ。よく知られてるってことですよね。
うん、そうです。それで、お姉さんの弟っていうことで。
はい。
で、でも返事はすぐしなかったんですよ、両親とかおじいさんに相談します。
相談する。
そしてね、まあ書いたんです、 OK が出ましたとか言ってね、だけどクリスマスの5月頃だったと思うんです、ここへ来たのがね。
はい、じゃあそれは1960年の、
いやもう、いや私59年に最初アメリカ行って、60年の秋に日本に帰って、
あ、はいはい、
また62年の春に来たのが、62年の春に最初に主人と会って、
じゃあそれがハワイで、
まずおもてなししていただいて、でロスに行って2、3日して、でシアトルに行ったのが1962年の、あの時シアトルはね、万博がありましたね。今のあのあれがありますでしょ。
はいはいはい、
あれができて、
はいはいはい、ああそうでしたか。
あった年なんです。だからその年はシアトルで過ごしまして、学校行ったんですまた。もう大した勉強しできなかったんですけどね。来年の3月に結婚いうこと決まったんですよ。
あそうですか。じゃあそれは63年の3月
の、はい。
すいません、またちょっと時が戻るんですけれども、アメリカに来られるまでに、高校卒業する前のあたりですとか、そういった時に例えばその家族の中へですとか、あるいはご友人、あるいは学校の先生なんかでも、その原爆の話をされるっていうことはありました？
あまりね、しないです。しなかったです。友達同士では、ほとんどの友達が受けてないんです。受けてるのはわずかなんです。
それは広島女学院でもそういう事情だったんですか？
私より5、6歳上だったら、みんな何かの形で受けてますけどね。5歳って言いますとね、そうですね、私の年代ではね、あまり話す人なかったんですよ。
じゃあご自分としてはあまりその話を気軽にできるような相手がなかったから、じゃあご家族の中ではそういった話が出ること
だからね、そういう話をするのはやはりね、8月6日に近くなって、母もう必ずあの平和公園行くんですよ。そしてその式典にあれしてもない泣くんですけどね、そういう時にちらほらこう私もその当時のことを聞くぐらいで、あまりその当時の話しないんですよ。
それはなぜなんでしょうね。っていうのは皆さんもやっぱりお話をお伺いすると、あまり話はしなかったっていうことが、多いんですよね。
だから私ね、後で聞いとけばよかった、これを聞いとけよ、そしてね、私のこの経験はこうなんですよ。おじいさんが連れに来られて、母の里へ行きましたよね、
はいはい、
車でずっとね、歩いて行って、そしておじいさんのところ、おじいさんおばあさんのところに何日泊まったか、それ覚えてないんですけど、妹が生まれるまでいたと思うんですね。その間に小学校に何のあれで行ったのか、誰か知った人を探しに行ったのか、もちろん私も大人に連れられて行くんですよね、その大人が誰だったか覚えてないんですけど、二保小学校って小学校がありますよね、そこのお庭にこうむしろが引いてあってね、もう人がみんなこう寝てるんです、で、あれは私も忘れられないのが、もう夏でしょ、ウジ虫がもううじょうじょ体を張ってるの、そういう場面を私は忘れられない、覚えてるの。
じゃあそういうその辛い思いですよね、あまり話したくないような思い出 やっぱり直面したくないっていう思いがあったんでしょうか。
それとかね、火傷された人、
、
もうケロイドでもう本当顔は歪んでね、
うん、
ではつってそういう人たちを見たのは、
うん、
ちょっと覚えてる。
うん、でその、まあ、髪の毛がね抜けられたり
と
か、
そういう後遺症
もあって、でもそういうことをその話を
打ち明けるような、話したくないの、それをね、お友達に言いたくないの、
ご家族の中で
毛が抜けるのよってね、家族ぐらいは知ってます。
それはどういう形で話をされたんでしょう。
誰と
ご家族の中で、例えばご両親とか。
あ、もう見てわかるから、
うん
見てわかるからね。あ、そしてあのその日のその日にね、あのうちに男知っていたんです、商売してるから、あの
いい
男の方でね、あの男の人を寝泊まりさせていろんな雑用する人、
はいはい、
その人とうちの父の妹さん、
はい、
あの毎日当番があるんです、
はいはい、
お家から誰々が行ってこう、あのよ、あの防空演習、防空練習とか、
はいはい、
ね、あのお水をあのバケツでこう運んだりする、そう、その日にそのうちの男子とで父の妹さんが、
はい、
出られて帰ってこられない、亡くなられた。だからそのあのおばさんのお家にもご主人があり、3人の子供があり、ずっとね、あの母なしで何されてましたけどね、2人亡くなって、
ただそ の, あの質問させていただいたあのポイントに戻らせていただくと、その
ごめんなさい
ね、いえとんでもないです。
飛んで、
あのその話をする場合にも、その当時はやっぱりその原爆症っていうような言葉もまだ、
やはりね、それが一番怖いんじゃないんですか、お話しするのに、ね、っていうのが Next Generation という Generation があるから、それが一番やはりあの怖いんですよね。だからあまりしたくないわけなんです。ここでも私のお友達にしませんもんね、ここで知り合った人、もちろんあここにあの生まれた方とか、
は
い、いろいろいらっしゃるけどね、いません。
じゃあそれはやっぱり原爆と関係しているっていう意識はやっぱり
やはりありますね、あの今ねこういうふうに2年に一度あの広島から医師団が来て、原爆のかかった人をね見てくださるよね、
はい、
で何年か前からか2世も見られるんですよ、でうち3人いますけど、あの1人は絶対に動かない子だからあのしませんけど、2人はあの
行かれるんですか、
はい、でね、あの日本もね、なぜこれ言わないか言ったらね、日本もね、あ2年前に来られた時にね、なんていうの、ここのタイロ、
はいはい、
甲状腺ですね、甲状腺の、まあ、例えば発病した人、それも結局は原爆症として許可が出たっていうわけなんです、そしてそれを私がこの2年前に知ったんです、あの紙を見てね、でもそれを知る前にここのドクターが、私あの小脇に行ってるんですけど、そのドクターはあの日本の人、日本から来られた人ですけど、はい、四国の方で、広島とは関係ないんですけど、あの私が原爆を受けてるってことはお医者さんだから私知ってるんですっていうのが、ここでのリポートを先生にも見せるから、2夜に一度
ね
知ってらっしゃる、で先生が2年か3年前だったか、ちょっと2年半くらい前、あの甲状腺があの血液検査であのイレギュラーなんですね、で先生がおっしゃるのに、これあの原爆を受けられた関係があるかと思いますって、で先生がいろいろ書いてくださって、で私も今お話ししたようなことをねちょっと書いて、 あのもちろん私原爆手帳ありますから。
それはいつ頃取られたんです
か。最初から。私はそのね、父がね、市役所からなんか調べに来た時に、
はいはい、
あの全部誰がどこの子にいたっていうのを、あの何したらもう最初から私もらってた。だけど日本を出る時置いてきたんです。使えないから。
当時はね、使えなかったです
もんね、うん、使えない。日本にいると、あの里帰りして歯医者に行って、
はい、
親知らず抜いたり、ちょっとあの熱が出たりした時は使えるんですけど、
はい、
こっち戻ったら使えないから置いてきたわけ。
うん、
そしたら今度何年かして、ここの人もね、その手帳、原爆手帳いうものがあった方がいいからっていうんで、うん、じゃあ私は多分市役所に番号があるはずだからっていうんで、このおじに頼んで、
はいはい、
おじに手続きしてもらって、
ええ、
もう簡単に取れることができたんです。で原爆手帳を持ってます。
うん、
であの落ちたところが 2.1 キロって書いてありますよね、
はいはい、
でそれはまあいいんですけども、でもあのやはりね、知らない人に原爆症のことは私話したくないから。だけどこの2年前に先生が あのおっしゃって、ああこれちょっとじゃ あの政府の方に、厚生省の方に書いて出してみようっていうんで、うん、書いて出したんです、
はいはい、
却下されたんです。
あ
ひょっとしたら原爆のためじゃないかもしれない。今福島のことで大変でしょ、日本もね、ひょっとしたらあのこれは原爆の関係にないかもしれない。
でも原爆手帳持ってらっしゃる
んですよね。持ってます、
うん、
ないかもしれない。じゃあ原爆かもしれない。じゃあそれを誰が決めるんでしょうね。でそんなんで私もね、でこれはもう一度却下されてから2ヶ月以内にもう一度アプライできるって言うんで、もう一回やってみようかって、妹も同じようにしたんです。この妹も甲状腺あるんですよ、
はい、
で当時2歳だった、で妹もこういうことが厚生省で大きになったんだから、原爆のあれと認めるいうことになったんだから、はい、じゃあ私もやってみるっていう、彼女も私と同時にしたんです。
うん
で2度目もアプライしたんです。そしたらこの間5月だったかな、やはり同じようなこう文章でね、
うん、
もうなんていうのかな、もうお決まりの役所の文句で、
うん、
却下されてます、
うん、だからね、それは現在は健康管理手当は出てらっしゃる、
ね、それはね、私の健康管理手当はもう最初からね、日本に住んでて出れば出るわ、出るなんです、でまず第一2キロでしょ、
はい、
どうしなくても最低の分は出るんですけど、
はいはい、
私は怪我をしてるんですよ、ね、
はいはい、
骨を。
あ、そうなんですか、うんうん、その頭の傷とは別に。
いや、これとは別に、
11
項目ありまして、その中の一つでも当てはまれば言うんで、
はい、
日本のダクターで証明してもらって、
はい、
でそれをいろいろ X-ray 撮ったりしてね。
それは広島で検査
されたんですか。広島で検査しなきゃいけない。
な
るほどね。今ここでもできるのかな。
今はここでもできるはずですよね。
でも私は広島で行って、
うん、
これが2003年でした。2003年から、外国にいても大丈夫だっていうことで、その当時は広島行って しなきゃいけないんで、広島行ってね、
うん、
しましたよ、7月にね、2003年の、そしたらすぐ大きいが出ました。私は原爆手帳も最初から持ってますしね、
はいはい、
うん、
じゃあそれで、細かく話をすると、その月額が増えたということになるんですか。
うん、最初から同じ。
最初から同じですか、
うん、今の 3万何ぼ、
はいはい、
じゃあこのタイロイドがあれば、月額が10何万なんですよ、ね、
でもね、月額が増えるってことですよね。
でもね、多分政府はこれががんになるの待ってるんですよ。が
ん
になったらでしょ
う、
でもね、私は健康の方がいいから、
うん、それはね、
だからね、薬飲んでるの毎日。先生がね、私ね、これもしこれ血液検査で少しでも良くなったらやめていいですかって言ったらね、
うん、
将来飲まなきゃ、死ぬるまで飲まないといけない、おっしゃって、
うんうんうん、
あれがちょっと 嫌なんですけど、私薬大嫌いだ、コレステロールも飲んでますし、
あ、そうですか、
胃の薬も飲んでるし、だからタイロイは生涯飲まないといけない。そしてもちろんがんに発生すること、チェンジすることもあるってね。だからあの血液検査をEvery 4 months 4ヶ月に一度してますけど、
じゃあ割と頻繁にそういうことは注意しないといけない、
そうなんです。だから政府はね、今日本が大変だからね、私それも腹を立たないんですよ。あの日本大変ですよね、あの福島とかね、
福島で、
あの私のようにこうして今生きているんだから、あのがんになればまあ考えてくれるだろうけども、うちの母はあもうがんがオールオーバー、
あ、そうだったんですか。
そして妹が手続きしたら、やはりあの一番最高のあれが最後まで、最後の2年かなんかね、してもう亡くなる前に先生なぜ手術してくださらないくてしてもダメおっしゃった。
でもそういう治療は日本にいらっしゃる方は原爆病院で、その月額のサポートとは別に治療費っていうのはもうカバーしてもらえるんじゃないんですかね。
そうでしょうね。ねえ、の母はあんまり入院しなかった。家でね、あれしなさいってこうベッドをね、こんなになるベッドをね、借りたのかどうしたのか知らないけども、あれしてお庭が見えるところでね、私4回行きました。母が亡くなる年は。
そうですか。
もう本当にね痩せてね。でもね私思うのに。お金じゃないなと思いましたよ。健康が一番って、あのお金十何万もらったってね、あの食べられないもん、何もね食べられないしね、だから私の場合そうなんです。あのでもね、あのまあその3万何歩でも原爆手帳であの今もらってるから、こう日本に行った時にね、あのだから私はね日本であの入れてもらってるんです。日本で本当は外国に住んでると日本にアカウントオープンできないって聞いたんです、はいはい、バンク間、でもこの場合特別だったんですよ。
あ、
私たちが、2003年にいた時にね、アカウントオープンできるって、で私が日本に帰った時必要に応じて出せるんです。
なるほどね、じゃあそこに健康管理手当も入れてもらってるってことですか。
そうです、ここに送ってこない、ここに送ってくる人もあるんです、中には。
そうですよね、
だけどね私ね、あのこういう人間なんですよ。日本でいただいたお金は日本にお返しするって、あの日本でみんなね、私はあの必要に応じて使いますって、だからこっち送ってもらわないの。
なるほどね、分かるような気はします。じゃあその、その当時の原爆者としての意識っていうのはどういうものを持ってらしたんでしょう、っていうのはその最近までそのまあでも原爆症がね、その直後の時期からあったわけですし、原爆手帳を持ってらしたわけですから、ご自分はやっぱり自分としては原爆の被爆者だっていうような意識は持ってらしたわけですよね。
被爆者でね、私いつも思うのにね、あの上を見て下を見てあれしなさいって言うけど、はあ、私よりもっともっともっとひどい人が、もういくらもおられたでしょ、やけどしてあの痛さ、うちの母なんかね、あの手伝ってあげたぐらいです。あの食べるものも お母さんもお父さんも亡くなって孤児お団子汁作って持ってったり母なんかしてましたよ。だからそういう点私はね恵まれてたんですよ。で母が栄養のあるもの栄養のあるもの、まああのごちそうじゃないですよ、もちろんお芋の葉っぱとかね、まあ、お芋とかもうとにかく何でもこうあのクックしたものをね食べさせてくれる食べるものがあるっていうことがねまず幸せでしたし、私よりもっともっとあの本当にもう 見られない、見にくくなった感じ、痛い本当に痛い、もうそういう人から比べたらもう本当に幸せだなと、幸せの方を取るんです私は。だからね 原爆症、原爆症だから人にも言いたくないし、
うん、ご結婚された時とか、うん、あるいはお子さん、あの子供さんができた時なんかに、ね、そういう話が出ることは、
主人はどういうふうに家族、思ってたか知らないけど、一切口に出してない。私も全然、だからあの考えてみればありがたいなと思いますね、やはり。時々そういう話になりますと、うん、やはりクエスチョンマークはあるって言いますもんね。
それは具体的に言うと、クエスチョンマークっていうのは、
クエスチョンマークだ。原爆が 人類にどういう影響を与えるかわからないって、それは、でもね、今まであの無事に五体満足で子供生まれてますし、孫も2人いますけど、五体満足で、今まではまあね、
じゃあそういうことについて、そのひろこさんご自身
も心配される？あんまり私深く考えない。もう私深く考えるの嫌なんです。ポジティブ考えたいから。
じゃあこちらでそのあのまだその戦後にね、こちらに移ってこられてからの生活の様子とかをもう少しお伺いしたいんですが、そのまあ今こちらではそのハワイもあのアメリカのメインランドでも被爆者の団体っていうのがありますよね。そういうその団体に関する情報っていうのはそのまあこちらでは1980年に始まったかと思いますが、常にそういうことについては興味は
あった？ありますよ、あ、もうありがたいと思ってます、で、私はもうどちらかというとお手伝いする方ですから。
あ、どういった形でお手伝いされるんですか？
あのEvery two years 石段が来ますでしょ、そしたらね、あのクワキニの、あの部屋をあの貸してくださるわけなんです。あのそれ診察室が3つ4つと、まあいろいろ池地をされる方は池地とかで、こちらの先生も協力してくださる。私は受付の方するんです。3日間にわたってあったんですよ。今年から違うんですよ。金土日ってあるんです。で、大抵ね、あの大体どの日がまずあのいいですかということをあのペーパー送って、名誉田さんがね送られて、そしたら大体3つに分けられ、いい具合にこう3つに分かれるわけなんですね、だから100人いれば33、4人ぐらいがこうね、分かれて、じゃ あのまず金曜日の人が今日来ますよね、朝、まあ、8時頃からで、私は7時半に行って、あのたくさんあるんですよ。あのまずあの人たちのあのいろんな書き込んだ紙をいただいて、そしてあの、2 years まではブラッドテストとかみんなあのラバトリーをその場でしてたんです。今年から違うんですよ。前もって自分の行くラバトリーにペーパー持ってって、そこでしてもらって、もう今度お医者さんが来られた時にはもう結果が出てるっていう感じに今年からなるみたいなんです。だからちょっとカンフューズされる方もいらっしゃると思うんです、年寄りはね。うちの息子たちも、なんかもめんどくさいみたいな感じがする、何回も行かなきゃいけないから、足運ばなきゃいけないからってね、そう言ってますけど、今年からそうで、今まではだからその受付であのそれをいただいて、はい、ここにあなた あのまず便を置いてくださいとかね、こうした、そしてあの私たちはペーパーがやはりその人の名前のファイルを取り出して、あのオッケー、じゃあここで CC を取ってくださいいうものに、まず冷房がずらっと12枚ぐらいあるんです。その冷房をあるペーパーに全部貼ったり、そして、ねえ、あのなんていうのかな、ここでとにかくプリペアして、でガウンに仕掛けてくださいって、ガウンを渡して、私ともう一人のヘルパーさんね、で、あの
その方もやっぱり女性の被爆者の方ですか？
この人赤ちゃんだったんです。覚えてない。私よりだから4つ5つ若いのね。
ああそうなんです、でもそれでもやっぱりそうやって
被爆者、
でも時間を作られてそういうボランティアをされて、
もう引退しておられるから、もう私が73でしょ今年、彼女は5つ違っても68。
その方は、メイさんでは、
メイさんじゃない、メイさんは全然ね 原爆の関係ない、あ、おじいさんが原爆にかかられて、このメイさんは昔からね先生で、もうあの上手なんですよ、そういうオーガナイズするのが ね、
なるほどね。
で広に住んでらっしゃるんですけど、うん、あの今まででしたらお手伝いしてましたけど、
はい、
もう今度からお手伝いいらないと思う。前もってみんながラボトリー行くから、
なるほど、ね、
その日に何をするのか、
うん、
今年私行かれないから。
あ、そうなんですか。
日本に行くから。
あ、そうですか。
だから私も検査してもらえない。
あ、うん、でもそのやっぱりそのボランティアの活動なんかも必要なぐらい大変ですよね、そのずっと続ける、
うん、でも楽しみですよ、皆さんに会うのが。
ああ、やっぱりそういう思いがあるんですね。
ありますよ、やはりね、皆さんにね2年に一度会うっていうこと、あの楽しいですよ。
うん、やっぱりそういう時にその思い出話なんかが出ることもあるんですかね。
そういうお話するチャンスない。案外待ってる人同士でしたらできるかもしれないけど、私なんかもほとんど立ってこうするようなのも忙しくってね。
そうです
ね。でね、私も最後には見てもらわないといけない、
はいはい、
そして皆さんあのブラッドテストとか全て済まないとみんな何か持っていくわけなんです。コーヒー、ルームがあって、そこにおむすびを持っていく人もあるしね、はい、もういろんなケーキとかいろいろあるんです、
はい、
それが済まないと食べられない。
あ、
うん、なるほどね。だから私はある一日はもう最後にするからお腹が
減って、うん、そうですよね、
だからあのそれも楽しいんですよ、皆さんにお会いして。でね、あの、まあ、先生なんかに少しお礼しなきゃいけないから、あの寄付2世からはいただかないけど1世の方から寄付いただいて、もうそれはアプシナルね、知ってもしなくてもいい、そういうあれも あるんですよね。
じゃあその日本からそのお医者さんにわざわざ来てもらってっていうことの意義っていうのは何なんでしょうね。
意義あっていうのはね、こちらのお医者さんはね全然原爆で無知なんです。
やっぱりハワイでもそうなんですか。
ハワイでもそうですね。だから私のダクター、日本からのダクターですけど、あのご主人もダクターで、私の奥さんの方が私のダクターで、そのご主人が携わっておられるわけ、こちらあの日本から医師が来られたら、
受け入れ側っていうことですか。
クワキニのナンバー2かな、そのダクターがね、
はいはい、
ご主人のだから受け入れの方で一番今タップで、ね、だからその奥さんだから多分少し知識があると思うんです。だから私にこのタイロイがあの原爆を受けた関係があるっておっしゃったわけなんですね。
なるほどね、
でも却下されましたって言ったら、なんでなんでなんででしょう言われたけど、まあそれはいいんですけど、あのね、こちらで普通お医者さん行きますでしょ、原爆にかかった言っても何を見ていいのかわからないでしょ、
わからない、
で症状を言ってもわからないでしょ。だから日本の医師はやはり勉強していらっしゃるから、若い人でも、ね、
特に広島のね、
特に広島はね、来てくださって見てくださることは、いろんな、まあ、知識のある方だから、まあ、本当に病気でもう年を取ってがんにかかっておられる方もいらっしゃるんですよね、中にはね、そういう人の話を聞いてくださるっていうのは、ああいう先生方が一番適してるんじゃないかと思いますよね。
なるほどね。
こちらの先生に言うたって普通のがん患者と同じぐらいに思われるから。
なるほどね。
だからね、あのやはりね、意義にあることと思いますよ、広島から来てくださることは、あの我々が生きている限りね。
なるほどね。
まあ、もう2世になるとね、もう多分ダメじゃないかな、だから今のうちにね見て、私の娘、私もね、あのレバーが悪いのよ、もうずっとレバーが悪くなるんですね、あのタイロイするとね、
はいはい、あ、そうですか、
レバーファンクションがもう悪いんですけど、私も悪いのよって、あの関係あるのかしらって心配してるけど、まあ私は知らん顔してる。
その少し違った部分からの、あの質問になるんですけれども、あの まあ、あの綿林さんもそうですけれども、あのこういうそのアメリカなりハワイなりでその被爆者のお世話をしてらっしゃる方、まあ、被爆者ご自身の方でもすごくその女性の、あの存在が大きいなっていうふうに思うんですよね、
うん、
で、あの実際にその例えばバイアニュアルチェックアップの広島のお医者さんなんかの、その訪問のお世話をしてらっしゃる方の顔を見るとほとんどが女性の方なんですよね。
あ、そうです。で、
特に、まあ、その被爆者は女性の方が人数が多いっていう事情もあると思うんですが、それ以外にやっぱりその、まあ、女性がこういった
女性が長生きだから、だから女性が多いんでしょ
でもやっぱりその30年20年、まあ30年ですね、その昔こういったその被爆者団体がこちらで始まった時の顔ぶれを見ても、まあ女性も男性もその当時はもちろん生きてらしたわけですけども、女性のまあ指導権が強いというか、そういう印象を受けてきてるんですけども、うんうん、そういうことを感じられることはあります？
実際の仕事、うん、別にそうでもないですね。多分女性の被爆者が多いっていうのはみんな男性は戦争に出ていらしたからじゃない？女性の方が留守番役で、女性の方が多かったんじゃないかしら、
人数が多かったってことですよね。
昔は女の方が多かったですよ。
いや、ただこういったその質問させていただいたのは、やっぱりその戦後その長い目で見ると、日本でも、ね、日本でその女性が参政権を得たのは戦後ですし、家の外に出て働いて、あの、まあ、経済的な自立っていうことが増えたのも戦後ですし、そういったことを感じられることは綿林さんの、
それはありますね、
それはどういった形で、
やはり男女共学、女の人が、あのやはりね、あの私おかしいと思うのは、日本は例えば大学短大出て、あの結婚してしまうとお家に引っ込んでしまいますよね。で、なんてもったいないんだろうと私は思ってますけど、やはりあの勉強するからにはやはりあのそうですね、まあ、子供が小さい時はあの大変ですけども、まあ、こちらの人の方があのバリバリお仕事してらっしゃるし、女の人がやはりそういうふうにお仕事すればあの女の人も随分あれですね、あの男性に負けないように、いい地位に つくんじゃないですか。
綿林さんご自身は何か仕事はされてらっしゃるんですか？
私はしてましたけど、主人がねずっとあの40何年間、
はい、
あの市役所の方仕事してたんで、
そうですか。
私はね、あの主人が言ったんですよ、私あのワイキキでねJTB の仕事したいって言ったことがあるんですよね、
はいはい、
あの少し子供が大きくなった時、
はいはい、
で主人がね、あの私この近所でちょっとお仕事してましたから。
あ、それはどういったお仕事だったんですか？
それはね、あの私クラフトが好きなんですよね、クラフトに関係したお仕事で。
教えてらしたんですか？
教えてもいましたけど、
はい、
あの T シャツにあのデザインしたりね、してましたけど、あの子供がまず学校が小学校がここ で私のお勤めがここで、
はい、
そして小学校であの子供に熱が出たって言ったらすぐ
そちらに行
ってお医者に連れて行けるような感じで、あの過ごしてきたんです。私はね、で主人は私がもう子供少し大きくなったから、もうちょっとあの違うこと遠くだけどもワイキキの方であの仕事したいって言って言ったら、あのこう言ったんですよ、何をルーズして何を得るか考えなさいっていう、何を損して何を売るかを考えなさいっていう、まず私はこう近いとこだったら本当にすぐ3分で行けて3分で帰って、これ子供の面倒も見られる、それが、まあ、まずいいことなんですよね、遠くに行けば、あの遠くに仕事に行けばまず行きに1時間かかる、帰りにも1時間かかる、JTB なんか日本の仕事だから 5時だからパッと帰るわけにいかないって主人は言うな。それを考えなさいたらもうすぐ私分かった、
あやりたそれはやめたくない、
やめた方がいいなっていうことだなと思ってやめました。やめたっていううちに取らなかった、
取らなかった。あそうですか。じゃあクラフトのお仕事の方は続けられた、
続けてね、うん、そうですね、20年くらいお仕事しましたかしら。
うん、あそうですか。
もう60歳で全て辞めて、全て学校の先生も知ってた、日本語教えてた。
あそう
あそれはちょっとですよ、もうそれ若い時です。もうちょっとそうなことは、
うーん、
あこういうハワイだからできたんですよ、
うーん
っていうのが、その当時私は先生のその免許もないのに、今でしたら免許いりますよ、
うん、
ただ校長先生がね日本語を教えてくれっておっしゃるので、
そうですか、
教えましたけどね。
小学校ですか。
小学校の1年生、2年生、3年生、放課後、放課後です。
そうですか。
だけどね楽しかったですよ、
ね、そう
です。教科書を教えるブックがあるんですね、それで話し方大会にも出してあげたしね、よかった。1年間だけ私しました。で娘が生まれたので、そしたら娘を連れて教えに来てくれないかって言うから、うん、いいえもう子供を連れてまで教えに行きません、泣き出すかもわからないのにね、こういう寝せるものに連れおいてね、教えたらいいじゃないかと教えたけど、うん、ノーノーノーって、そう、
う
ん、それを一年したことがありますよ、いろいろあります、50年間
でも何かいいですよねそういった形でね。いやい
やそうですね、だからまあ孫が生まれて子供たちがもう別々に住んでるから、
うん、
子守のいる時はそこへ行って、ね、でだんだん子供孫も大きくなってもういらなくなったら、うん、今度次の孫が生まれて、それも孫を子守に行ったりね、
うん、
そういう運転もできてたんですけど、今ねあ車が多すぎて、
うん、
もう遠く私よいかな、怖いです。
なるほどね。じゃあその、はい、日本でまあ20歳までいらして、でそれから日本アメリカに一時来られて、
で1年間、1年間そうですね、14ヶ月くらいいたのかな。5月に来て10月に帰ったんだから。
でもまあその日本とそのアメリカ の, そのまあ男女関係の雰囲気ですよね、そういうものは違うなっていうふうに感じられることがありました。私
はね男女関係っていうことは、まあ、私はね、割と固いお家ですから、
はい、
今の主人以外知らないのよ。で私の学校が女ばっかりの学校でしょ。
そうですよね。
だからボーイフレンドとか ある人はもういつも校則に反することなんですよね。だからボーイフレンドとかいうことはもう絶対にないし、結婚するまでにそうですね、男女共学は小学校だけですし、で男性をまずボーイフレンドを作るってことはそういうチャンスはなかったし、
はい、
そのうちに今の主人と出会ったので、それだけですね。だから私は、うん、うちの主人ラッキーな人ですねってそしたらね、ユウがね、いやユウがラッキーだっていうのよ
ただね、その例えばその、うん、やっぱり、ね、アメリカだとその、うん、女性の方でもまあ大学を出て仕事をしたりとか、そうですね、そういうことが、
そういうね、あと上の方へねもう行くチャンスなかったですね私は。
それやっぱり日本で育てられたっていうことが大きかったでしょうか。
そしてね、私はね先生のような頭脳の持ち主じゃないから、まあこれでいいわと思いましたね。
じゃあそのアメリカに来られてすぐの間っていうのは、そのLA、ハワイに来られて LA に行かれて、それからシアトルに落ち着かれたっていう時に、その直後には学校に行かれたりすることはあったんですか。
待ってください、最初の分、
いやいや2回目に、
2回目ですか。
こちらに移られた時に
2回目行きました、シアトルの。
どういう学校に行かれたんですか。
これはエジソンテクニカルスクールって、何でも自分の思うことを習ったり、 だから私あれも習いました。英語も行きました。
うん、他にはどんなことを習いましたか？他には
ね、そうですね、いやそこではね本当にあのフルコースじゃないから 2,3 時間勉強したらもう帰っていいんです、でその時は私前のスポンサーに行かれないので新しいスポンサーで行ったって言いましたでしょ、
はい、
だけどそこにお世話になるわけにいかないから、
はい、
またこれも前のおじいさん の, あのお友達の紹介で、あのミセス・ルイスってあの未亡人の方、お金持ちの方がワシントン・レイクのところに、
はい、
あの豪華なお家住んでおられた、
はい、
そこで私のことを聞いてスクールガール
っていう名の時の行き
ました。 そこでずっともうスクールガールでね、そこですのはお家はもう全然汚れませんけど、彼女と私だけだから1週間に1度お掃除して、1週間に1度シーツ洗って、お洗濯して、1週間に1度一緒にお食事するの。 あとはもう彼女は今日はゴルフ、今日はあ何あのカードは何言うんですか、あのカード遊ぶの、とにかくお友達とね、あの遊びに出られて夜帰ってこられる。だけど1週間に1度だけ私と食事する、それも簡単なものされるんですよね。あの家にいるときは自分がしてんですよ。こんなパンプキン一つポンとオーブンの中に入れて、なんてもったいないことするんだろうと思ったくらいね。でハンバーガーをこんなにしてね、それも彼女がするので、そんな風にして1週間に1度食べて、あとは私は自由。
で私はスクールガールでいらした時はじゃあお給料も少しは、
そうなの、月に50ドルぐらいいただいて、
じゃあそれはそのエジソンテクニカルスクールに行ってらした時に
ずっと行きました。だからその結婚するまで
スクール、あの学校に行くその授業料っていうのも払って
くださった。授業料はねおじいさんに払ってくださったのも、前最初に行った時の おばあさんが亡くなって、おじいさん、そのおじいさんともやはりねもうその当時90に近いおじいさんだけど元気なのね、船に乗ってお魚釣ったりできるぐらいだから、で私がここにお嫁さんに来る言ったら喜んではくださったけど、かわいそうだって最後は老人ホームに入られたみたい。それで私しばらくもう見に行かれないから、25年ぶり、結婚して25年ぶりに行ったんです。だからお墓参りに行った。そしてその、 あのミセス・ルイスっていう方、私が結婚する言ったら本当に泣いちゃって泣いちゃって、ひろこあなたと同じような、私誰か世話するから、学校に行ってる人でね、あのそういう人になりたい人があるから私紹介するたらいい、いやもうねひろこのようなのはいないから、ひろこのような人でないといけない言ってね、本当に泣いてね。いや
じゃあ本当に可愛がってくださったんでしょうね。
そうなんですよ、ずっといてくれると思ったって。
あそうなんですか。
シアトルで誰かと結婚してくれるか思った。でもハワイだからねえ。
じゃあご結婚は63年になるんですか。
の3月、
3月ね、うん、じゃあそのスクールガールをしてらしたのはほんの短い時期
ですよ、ね、いやいやいや、言っても行ったのが5月6月でしたから、はい、やはりね、はい、で夏を過ごしてやはり学校が始まるのが9月頃でしょ、
はいはい、
うん、だから9月から、まあ、あギリギリ3月中頃まで。
あじゃあその63年、
62年、
62年の9月からということですね、うんうん、
62年の春頃あの、うん、主人と会って、でも私は来ることが分かってたから、
うん、
それが5月だったかな頃だったように思います、
ね、
はい、
うん、じゃあやっぱり半年以上ですよね、はい、一緒にそのスクールガールで暮らしてらっしゃって、
ね、そうなんです。え、うん、もうスクールガールはね夏からすぐ行ってすぐ、
うん、あそうですか、
行ってすぐもうおじいさんがね探してくださってたの、
うん、
でおじいさんの知った人が白人で、もうその白人、おじいさん白人たくさん知ってらっしゃるわけよ、うん、長いからもうね、うん、でこのおじいさんも慕われて、ものすごい正直バカだから慕われてた白人から、でその白人のお友達が私が行った、
うん、
ミセス・ルイスで未亡人の方で、
うん、なるほどね、うん、
でね、私訪ねて行ったんですよ。25年した時最初行かれたの、主人とね、あ、この家だったって言ったんだけども、もちろん亡くなっておられて、うん、全然知らない人が住んでられた。
じゃあ、そのまたこれも違った形からの質問になるんですが、うん、あの、まあ、アメリカの本土、特に西海岸の方ではね、その、ひろこさんがご結婚されてからもうすぐあたり、1960年代 の、 あの69年、1970年あたりには、あのアジアンアメリカンムーブメントっていう形で、いわばその今までそのマイノリティとしてずっとその差別を受けてきたそのアジア系のアメリカ人が、あるいはアジアで生まれたけれども今アメリカに住んでいる人たちが一緒にまあ集まって、そのまあ市民権運動みたいなものを始めた。で、そのメイさんがその一緒に働いてらしたその友の会っていう、その原爆被爆者の友の会っていうのはサンフランシスコにあったと思うんですけども、その友の会の方もやっぱりそのアジアンアメリカンムーブメントに影響を受けて、で、そのそういうその被爆者を助けてあげたいっていう、そういう運動に関わるようになったっていう方がいらっしゃるんですよね。で、そういうことを耳にされたりとか、新聞で読んだりとかなかったですか？
ないですね。私はね、あのそういう、あのもちろん、あ、差別とか何かにも会ったことないし、そしてそういうあの被爆者の人を助けようとかいうようなあれもできてからしか知らないですね。とにかく子育てに私やはり夢中でしたもんね。
その
あまり知らない、
じゃあその今はやっぱりその健康管理手当でも日本の政府から出てますし、はい、そのバイアナルチェックアップも日本の政府からの資金でっていうことですけども、はい、その一つその友の会とか、そのまあサンフランシスコの方でアメリカの被爆者団体ができた時の目標だったのは、やっぱりそのアメリカの政府にきちんと面倒を見てもらいたいと、そのやっぱりアメリカの市民でいらっしゃる方ですし、あのアメリカ生まれの方もたくさんいらっしゃるわけですからね。でそういうことについては何か話を聞くとか、
あのそんな交渉されたんですか、アメリカへ、でも全然ダメでした。
うまくいかなかったんですよね。
でもね、それはアメリカが原爆を落としたからアメリカに手伝ってもらおうっていうあれでしたでしょうね。でもね、私はね、元を正せば、あ、じゃあアメリカの方に言わせれば、日本がパールハーバーを攻撃したでしょ、それからまあ今の第二次大戦がね勃発した、だけども、あのそのパールハーバーに日本が落としたっていうのもなんかいろいろな話があって、あれは時間のなんかあの間違いだったんだとかいろいろあるけども、まあもう落としたにはあの間違いないし、それからもうあの日系人は敵国としてね、あの扱われて、ああいうふうにキャンプにも入れられて、で今度はなぜじゃあアメリカはそういうね、あの化学兵器を使ったのかに、広島と長崎に、それはもう戦争を終わらせたかったからだっていうのが理由みたいでしょ。
だけどそれはいろいろ議論がありますよ ね、
だからね、そんなに言った、もう言ってもね、あのどっちがいいどっちが悪い言っても、もうそれはもうダメだと私は思いますね。だから私、アメリカに保証しなさいとは私は別にその方に傾きませんね。
じゃあ日本が 100% 責任を持つべきだと思いますか？
日本がねっていうのが、あのそれアメリカがしてくれればいいんですけども、それはできないって言うんだったら日本しかないでしょ、日本しかないし、で、あ、日本もあの日本が始めたことなんだから、あの 責任はあると思いますよ。うん、
じゃあもしそのアメリカが援助してくれることが可能であれば、アメリカも例えば半分は、
今更だけど何十年経ってますね、今アメリカはよその国にもすごくヘルプしてますでしょう。イラン、イラクも本当にもうねえ、もう本当にもう尽きることないですよ。そういうところに軍事費がどれだけいってますもんね。でみんながもう困りますもん、あのタックスがそういうところに使われましたら。もうだから私はね、あの原爆にかかった人はもう増えることないと思う、少なくなる一方ですから、このままでいいんじゃないかと思うんですけど、私はですよ。
なるほどね。
いや、少なくなって、でそれで終わったらいいんじゃないんでしょうかね。私は2世3世にもしてやってくれなんて思いませんもん。人生って短いからね。そんなの、あのイエスノーイエスノー言ってるうちに人生終わっちゃいますもん。それよりも本当に世界が平和になってほしい。それは私はもういつまでもアピールしていきたいと思いますよ。本当こんなことないです。でもね、家庭の平和が世界の平和に通じると思いますよ。
なるほどね。
人間なんの心ですよ、一つは。で
そのご主人は戦争中もハワイの方におられたわけですよね。
主人はね、あのそうです、まだ私と8歳違うから、13歳でしたよね、まだ。
じゃあご主人が若の方が若い、
でも私より8歳上、
年上なんです。
だから10、私が5歳だったら、そうですね、13歳でしょ。で、あの人はコリアン戦争に
行かれたんですか。
行きましたね、2年ほどね。
はい、
でも、
はい、
その戦争場には行かなかったって、なんかメリコの方ヘルプしたって。
そうですか。すいません、ご主人は、市役所に勤めてらしたっていうことですか。じゃあその戦争の話ですとか被爆体験をご主人とされるっていうことはありました？
ないです。
それはなぜなんでしょうね。
そうですね、でも主人は時々あの戦争映画見てますよ。戦争テレビであるのね、あの見てますけど、でもアメリカ人ですね、やはり。日系人でもね、アメリカ。
それは具体的に言うと、
やはりあのなんて言うんでしょうね、あのなんて言ったら、スポーツ見ててもアメリカの方応援してる
あ、じゃあそれもやっぱり戦争にもそういう気持ちが反映されるってことですか。
日本勝てなんて、日本が勝ったら手叩くような人じゃないです。私なんかスポーツ見てても日本、私はアメリカ人なんですよ。もうあの、市民権取ってます、
国籍は、
はい。だけどもし日本あの野球でもね、ベースボールが、
はい、
アメリカと日本がどっちかをトップ決めるとき、過去に2回ぐらいあったんですよね。日本を応援してるんです私、もう主人はアメリカよ。
じゃあそのご夫婦の間 の会話っていうのはずっと英語だったんですか。
あ、それもあの主人は2世でお母さんが1世だから、
はいはい、
あのい日本なに、あ、変な日本語でも、あの東京の方行って話せない日本語でも広島の言葉で日本語できますから。
そうですか。じゃあ普段はやっぱりじゃあ日本語、
何を話してるか分かんない。子供が来たら英語になるんでしょうね。
じゃあもう、もう混ぜてっていう感じですか。
はい、はい、
なるほどね。
そう、
あのもういろいろ話を随分長いでお伺いしたんですがその日本に在住されてるそのあの被爆者の方と比べて、やっぱり今こちらハワイにお住まい、まあ、アメリカにお住まいということで、何かやっぱり自分は得意な状況に置かれているなっていうのは感じるようなことはありますか。
あのね、それは日本にいる人は風邪をひいたとか足を怪我したとか、もういろんなことでもうそういうあのカードがありますから、お医者行きますよね。そしたらもう無料でしょ。こちらはまず自分があの、あ、 なんていうのかな、保険のある人とない人があるんですよ、かわいそうに。うんうん、私が恵まれてるのは主人がグッドカバレージがあるわけね、メリコの そ, ね、それで恵まれてるんですけども、うん、でも保険のない人はもう病気できないんです、うん、それがこちらのちょっとかわいそうなところ、
うん、それはハワイでもやっぱり同じなんですか？保険がない人もいらっしゃるってことですか？
ありますよ、
うん、
今オバマさんがいろいろやってますでしょ、
うん、
だけどオバマさんのやり方もちょっと行き過ぎなような気がするするんですよね。まず大体お医者さんが嫌ってるみたいですよ。なんか保険がむちゃくちゃになってとか言っておられたけども、私はだから幸せ、主人のカバーができますから、してもらえるから、だから私の年でもね、お仕事してらっしゃる人があるんですよ、
保険を維持するために、
うん、そうなの、ね、何の維持したらやはり今のメリコですよ、
そうですよね、
働いてる間ね、メリコがフリーだから、
何かまあ、いろいろ質問させていただきましたけれども、私が質問し損ねたことっていうこともあると思うんですけれども、その最後に何かこれだけは言っておきたいとか、これだけは伝えておきたいというようなことはありますか？
もうね、別に私ももうどちらかというと、もうあと4分の3もう済んでしまって、あと4分の1
いや、それはまだ
しかないんですけど平和ですね、本当に。いつになったら平和になれるのかなと思ってね。いや別にね、だからもう原爆のことに関しては、私はもう現状維持で、何を頼んでも政府があんまりなんかそっぽを向いてるような気がします。だからもういいこれでいいと思いますね。
なんか訴訟問題ね、最近ありましたけど、そういうことに関わることはあったんですか？
どういう訴訟ですか？
やっぱりその日本と同じように援助が健康管理手当でも出てないから、それをまあ先延ってお金を払ってほしいですとか、あるいは健康管理手当とは月々の分とは別に薬代を払ってもらうっていう、そのリンバースメントの、
あ、それはね、もう私たちが何もしないでも、私キープしてみると 5,6 年前から、ちょうど 5,6 年前から日本の方から来ました、
送ってくるようになりました。
それはね、私は こちらは65歳ですか、メディケアができるのは、
66ですかね、
ね、65歳か66、
ね、メディケアね、
それまではパーセンテージが多かったんです、主人のいくら保険を使っても薬代なんか、もっと払わなきゃいけなかった。で65歳になったら、オフィス、ダクターのオフィスでもかなり払ってましたけど、65歳になったらほんのちょこっと払えば
良
くなったわけ、65歳から、だから私が日本から薬代と何々自分のポケットマネーで払ったのを書き出しなさいいうのがここ5、6年前からだったと思うんです。でも私も65歳過ぎてるから、ほんのわずかしかないんです。わずかなから出す前かっていうこともあるんですけどね、100ドル以下とかね、あるんですけど、それは日本からそういう運動があってそうなったのか私知らないです。
それはずっと運動がありましたけどね、
あったんです、
知らない、
で、そういうふうになったから、あれですけど1年分その仮面倒なんですよ、この紙にね、全部ダクターリシートにダクターのアドレスとテレフォンナンバーとその私の名前とダクターの名前とその金額とか全部こう入ってるの、それをこう1枚の紙にこう貼ってね、もう1枚の紙には何月にいくら何月にいくらに 出さなきゃいけないのね。だから私お年寄りできるかなと
思うね。大変ですよね、
面倒なこと、そうですよ。だから日本はそういうことしなくてもいいでしょ、もうその場でできるからね。私のだから妹はみんないただいてるのよ、
あ
の2人の妹が、
うん
うん、で2人の妹はもうずっと前からです、
うん、
今の国からいた、
うん、
まあ私はまあめった言わないけど、まあいいね、あんたたちは毎月毎月もらえて、行ってから私は言ってたけど、
うん、妹さんは今日本にいらっしゃるんですね。
私だけここ。
ああそうですか。
みんな日本です。
みんな日本で、
でもね、うちの兄はああいう人間ですから、原爆にあったこと言いたくないんでしょうね。もう結局あれは肝臓を痛めて死にました。亡くな50何歳でね。
ああ若かったんですね、
う
ん、
若いです。原爆賞もらえるのに、原爆ちゃんも手帳もあるし、原爆合ってる、全然嫌いなの、自分原爆かかってるから、そういうふうに毎月もらう、そういうことが嫌いなんです。だからかわい
そ
うに、
それはもらわないままで、
もらわないまま。
あ、そうなんですか。やっぱりその原爆とのつながりを徹底的に避けたいっていう思いがあるんですかね。
そうでしょうね、言わないです。で、お医者にそういうことを言って したくない。お医者もまず行かない、あんまり。だからもう手遅れだ。
なるほどね、お気の毒でしたね。
ねえ、兄もね、鎌倉で一旗あげたんですよ。銀座でお店すごく流行ってたの。
どんなお店をされたんですか？
焼き鳥の。
ああそうなんですか。
すごいすごいすごく、広島の市長さんから県知事さんからみんな来られてね。いやすごく顔が広がって、あんな人だから原爆のなんかしないんでしょうね。だけどダメ、
ね、核兵器の拡散っていうことも今世界中で問題になってますけど、でまたそれとは少し別の角度から、まあ、福島のねことなんかもありますけども、そういうことについて何か特に思いを抱かれるっていうことはありますか？
でもね、私は平和の方へ使うんだったらね、そういうあれも兵器に使うって、まあ、ノートコリアのようにね、だったらもちろんもうそれ止めなきゃいけないけども、いい方向に使うんでしたら私は進歩がないからいいと思うんですよね。だけど難しいですね、そのコントロールがね。
そうですよね、
難しい。もう我々は黙って見てるしかない。
本当にじゃあ長い間お時間いただきましてありがとうございました。
本当、ね、経験したり、まず年が若いので本当にすみません。
いえいえ、でも、やっぱりその戦後ね、まあ、すぐに始まったその髪の毛が抜けるですとか、
そういった、ね、それは覚えてる、
ね、ことはいろいろやっぱり原爆の、
それとかね、私が小学校1年生に上がった時、かなり私学校行かれなかったんですよ。肺炎にかかって熱が出て嘔吐して、とにかく体がやはり元に戻ってないから、
はいはい、
すごく幼少時代病気がちな子でね、学校休んだりして、まあね、でもね、本当にもっともっと悪い人を見て、自分の方が幸せだなと思ってね。
なるほどね、
はい、
本当にありがとうございました。
あれですね、先生はこれをまたね、世代の人に残そうと、ヒストリーに
そうですね、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
あ、私ジャム作ってたのに、お話は